Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は前回に引き続き、近江八幡市のボーダレスアートミュージアムノーマとその界隈の町屋で3月に開催された展覧会、アール・ブリュットアート日本を、取材レポートをですねお届けします。
先週に引き続き、ボーダレスアートミュージアムの間とその周辺の町屋を会場として開催されているアール・ブリュットアート日本の会場からレポートします。今回はの間から歩いて5分くらいのところにある町屋クラブ会場に来ています。畑芳子さんに今回も来ていただいています。畑さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この会場は大きな作品が多いですけれども、この会場の中でも一番奥の、普段はお芝居とかライブができそうな、あのステージと、あと音響機材もある広い空間ですが、ここに滋賀県の国母則道さんの大きな作品というか長い作品が飾られています。で、畑さん、そもそもこれ何の紙なんでしょうかね。巨大な巻物のようですけども、
これは遣都使というか、画材屋で買える、でもワンロール全部を書こうとして、あと1メートル残ってるんですね。
あと1メートル残ってるということは、ワンロールの長さは何メートルなんですか。
何メートルなんでしょう。 10メートルぐらいはあるんじゃないですか。
10メートル、
はい、
で高さというのか、縦というかは、はい、150
か180かぐらいですよね。
長さですよね。相当大きい作品ですけれども、うん、ここに書かれている絵はパッと遠目から見ると街なのかなと思いますが、建物とか乗り物、そしてなんか観覧車のようなものも、いろんなものが混在しているように見えますが、またよくよく見ていくと、建物の説明なんか文字もたくさん入ってますけど、これは何が書かれてるんですかね。
これは彼が作っている世界としか言いようがないですね。
世界
で細かくは、例えば上海にある何々とか、東京にある遊園地の何々とか、なんか具体的なイメージがいろいろこう絡み合って、彼の頭の中では実際にはない巨大都市を自分で、構想して描いてるようですね。
なるほど。これ作品は、展示している側、あとは描きかけ途中の方が左手に来ているので、右側から左側にこう向かって描いているんだと思うんですけれども、
はい、
なんか色が濃かったり薄かったり、あと描かれている絵の印象も違うように見えるんですけれども、これ どういうことなんですかね。
私も現場をお尋ねしたのは1年以上前です。で、彼のお家は仏具屋さんで、和室にかなり大きな座卓の立派なのが置いてありまして、でそこに紙を広げて、書いていて、そしてでも一度に彼が見ているのは本当に2メートルぐらいの量だけですね。そして書き終わったものはどんどんまた巻いていくので、実際自分の目の前に見えているのは2メートルかける2メートルぐらいの 範囲ですね。
なるほど。
はい。それ、はい、はい。それで、今、おっしゃったように、まあ、いろいろな町が、この絵の中に、ミックスされて、ぎゅうぎゅうに詰め込まれています。で、東京があったり、パリがあったり、上海があったり、みたいな、そういう、まあ、空想の街ですから、まあ、彼の頭の中で自由に発展しているんですけど、こうやって広げてみると、一つの道路のラインですかね。これずっと、最後の最後まで、複雑な構成をしながら、この道がつながっているんですね。そこが、まあ、こうやって大きな展開で広げてみると初めて見えることで、彼が描いてる時は本当に2メートル分しか見えてないので、だからこういう構想が頭の中にすでに広がっているものを描いているのかなと思ってしまいます。
最初にこの全体のイメージがありつつ、その目の前にある狭い範囲でそれをこうずれなくこう、全然全体として一枚の絵として成り立ってるって、すごいなと思うんですけれども。
そうですね。それも非常に大胆な構図で、こうやって広げてみるということは本人はないでしょうね。ここの展示会場で初めて見るというようなことだと思います。
これ、左端がまだ書きかけの部分があるので、うん、まあ、右側から書いてるんだなというのはわかるんですけれども、こう向きとしてはなんかどっちからも見られるような感じがするんですけど、うん、実際は どうやって描いているんですか？
その大きな座卓に自分が位置を移動しながらテーブルの向こうから描く日もあれば、こっち側から描く日もあればっていうので、描いてる本人がテーブルの周りをぐるぐるしています。
四方から描いているから、確実な向きというか、どの方向から見ても見れる世界が広がってるということなんですね。
そうですね。はい。だから鉛筆の濃さとか、そういうのもこうやって、見えるように広げてみると、かなり濃いところ、薄いところっていうのがこれは、描いてる年代によって違うんでしょうね。こうやって広げてみると、その変化もとても美しいですね。
小久保さんまだまだ二十歳になられたばかりということでお若い作者さんですけれども、今後がすごく楽しみですね。
楽しみですね。海外での評価も非常に高い作家さんです。
そうですね。はい、小久保さん紹介していただきました。畑さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
様々な立場の方に今回はボランティアとして参加していただいています。で、前回もお一方ボランティアの方にお話を伺いましたが、今回も別のボランティアの方にお話を伺いたいと思います。と、町屋クラブ会場でボランティアをしてくださっている辰巳由美恵さんです。辰巳さん、こんにちは。
こんにちは。
辰巳さんは実はちょっとこう今娘さん遠いところに行ってしまいましたけれども、今回1歳になる娘さんと一緒にこのボランティアに参加してくださっています。辰巳さん、今回ボランティアに参加するきっかけはどんなことがありましたか？
まずもともと絵のことが好きだったり、見たり描いたりするのも好きで、そういうお仕事に携われるっていうことと、あと子供も一緒に参加できるっていうことがすごく大きな理由です。
あ、なるほど、はい、今回はお子様連れという、はい、での参加も OK ということだったので参加してくださっている、はい、ということですね、
はい、
で、他にもお子様連れで参加してくださっているお母さん方がいるんですが、辰巳さんがだいぶお声掛けいただいたようですが、皆さんの反応ってどんな感じでした？
やっぱり子供を一緒に連れて行けて、で、一緒にお仕事をさせていただけるっていうのがすごくみんな興味を持ってましたね、はい、
なるほど、
はい、
で、まあ、最年少ボランティアともいえるあかりちゃんですけども、あかりちゃんも活躍していると伺いましたが、はい、ちょっと活躍ぶりを教えてください。
はい、まず、まあ、その場にいることでちょっと皆さん和んでいただけるっていうのと、あとはアンケートの鉛筆をちょっと渡すどうぞしてって言ったらこう、はい、お客さんにどうぞってしたりとか、あとも帰られる方に手を振ったり、うん、で、皆さんとても笑顔で 書いていただいてます。
なるほど、はい、あかりちゃんに鉛筆を渡されたらアンケートも書きたくなるというか書かざるを得ない感じになりますね。はい、で今日もちょっとラジオなので姿をお見せすることはできないんですけれども、はい、その前回そのお客さんにアールブルットっぽいねと言われたファッションで、はい、今日も娘さん、はい、登場して可愛らしいワンピースと水玉のタイツと水玉の長靴で、はいはい、今日もボランティア頑張っていただいています。でさっき辰巳さんご自身で絵を見たりするのもお好きということで、うん、アールブルットの展示も今まで何度かご覧になっていると思いますが、今回見る側から見せる場を提供する側、うん、そのお客さんの反応を受け取る側になってみてどんなことを感じておられますか？
皆さんやっぱりすごく感激されていて、うん、で多くの方がなんか色がすごく素敵ねとかいう感じの反応が多いんですけど、直接私にも話しかけてくださったお客様が何人かおられて、その中のお客さんは本当に障害持っておられる方がこれ書いてらっしゃるのよねっていう、本当に素晴らしいねって言って、初めて多分こちらを見ようと思って来られたんじゃなく、観光パスポートを持って来られた方とかがすごく初めて見て感激されて帰られたりだとか、でたまたま通りすがりの子供が無料なんで入っていかれてすごい面白かったって言って帰られるとかいう感想を聞いて、本当にそれをこうお迎える側として携われるっていうことがすごく誇りに思うっていうか、嬉しく思います。
ああそれはなんかこう、はい、参加していただいている側もとても嬉しくなる話で、観光パスポートというのはこの近江八幡市内のこういくつかの観光スポットをお得に巡れるパスポートのことで、で今回の展覧会の会場もいくつかはそれで回れるようになっているというのと、そうか、子どもたちの通勤路、はい、通学路ですね、はい、に当たっている会場もあるので、はい、子どもたちも夕方に寄ったりしているんですね。
はい、
はい、辰巳さん今日はいろいろ聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の展覧会は地域の方々に会場をお借りしているというのも特徴の一つですが、その会場をお貸しくださっている方の一方からお話を伺いたいと思います。畑さんが紹介してくださった国母さんの作品も飾られている町屋クラブ会場をお貸しくださっている町屋クラブ代表の宮村功さんです。宮村さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
町屋クラブさんはすごく広い建物で、入り口、展覧会は建物の一番奥でさせていただいてるんですけども、入り口には野菜が売っていたり、たこ焼きが焼かれていたり、あとは人が集まる場所もあるんですかね。たまに会合なども開かれているように思うんですけれども、そもそもこの建物は何だったところなんでしょうか。宮村さん教えてください。
はい、ここはもともと酒蔵でしてね、近江八幡ではもう唯一というか一つしかない酒蔵で、はいはい、1717年に創業されていましてですね、数年前までお酒を作っておられました。
はい、
で約300年の歴史がありますね。
ああそうなんですね。じゃあ建物もその創業当時からの建物ということなんですかね。
そうですね、一部後から建てられたものもあるんですけども、
はい、
もう当初のものはもう300年の歴史があるということで、非常に古いものであ
ります。そうですね、はい、歴史のある建物なんですね。でそういった旧の造り酒屋を使って町屋クラブさんという団体はどんなことを目的に、どんな活動をされているのか教えてください。
はい、目的といたしましては、当町屋クラブでは、この酒蔵をやはり大切に残しながらですね、地元の若い人、あるいは地元の人、あるいは外国の人など、いろんな人の往来を増やしてですね、または交流の拠点にしたい、町の賑わい作りをしたいというふうに思っております。
なるほど。
でまた活動の方としては、いたしましては、これまで商店街のお祭りやとか、あるいはクリスマスに合わせて市場を開催したり、和太鼓コンサートなどを開催してきました。でまた今週の15、16日は三義町祭りの時にも、市場を開催する予定です。
なるほど、はい、そうなんですね。あの野菜を売っているということで、まあ、地域のお年寄りもとあのおっしゃってましたが、よく野菜を買いに近所のね、お年寄りの方が来ているのはあの拝見するんですけれども、外国人の方の交流ということでは何かされていることはあるんですか？
はい、あの外国人の方につきましてはですね、滋賀県のとの提携しております、うん、はい、ミシガン州立大学の留学生の方と、はいはい、年に数回ですね、交流を持っておりまして、はい、でまたこのクラブのホールにではですね、はい、アフリカのジャンベ太鼓とか、はい、そういうものを通じて、はい、交流をしたいということをやっておりますし、はい、この詐欺町祭りには、うん、ミャンマーからですね、はい、留学生がまた民族衣装で応援に来てくれるというようなことになっております。
非常に多様な方をこう受け入れながらこの町を、ね、元気にさせていこうという取り組みをされているんですね。
はい、そうです。
では最後に、今回はこの会場を展覧会、アールブルトの展覧会として活用されていますけれども、最初に話を受けた時の印象と、あとは展覧会が始まってからこう様子を見ていて感じることってどんなことがありますでしょうか？
はい、はい、以前からこの町屋にはですね、はい、アート作品の展示をしてみたいと、はい、常々思っていましたので、ちょうどいい機会でですね、ぜひ協力したいと直感に思いましたですね、はい、それに今回は日本展ということでですね、日本中からアール・ブリットの作品が集まるというのにも驚きました、はいはい、でまたこの町屋の建物は、はい、間口が狭くてですね、うん、奥に長い構造になっておりますのでね、はい、なかなか奥まで入ってきて建物の奥を見てもらうというのが難しいところもあるんですけども、はい、今回の展示ではこの奥行きや、うん、また天井の高い空間がですね、はい、うまく活用されているというふうに、思いました。はい。それで最後ですね、はい、アール・ブルットの大きくて力強い作品と合わせてですね、はい、数百年の歴史を持つこの酒蔵の建物のですね、うん、また美しさにもですね、目を向けてもらえる機会になればと、はい、期待しております。
ありがとうございます、はい。まあ、世界各地の方といろいろな交流事業をしておられる宮村さんが日本中から作品を集まるということで驚いていただいたということ で、
ね、
嬉しいですけれども、はい、あと会場の奥までのご案内もね、入り口の方でたこ焼きや野菜を売ってくださっている方が一生懸命会場案内もしてくださっていろいろ助けていただいてますし、本当にありがとうございました。宮村さん、はい、今日はどうもありがとうございます。
はいはい、どうもありがとうございました。
今回はアールブリュットの展覧会の現場を取材しました。ごく一部ですが、出展作品の紹介をしたり、あとは展覧会に関わる方々からお話を伺いました。アールブリュットはその作り手に障害のある人が多いことから、今回紹介させていただいた澤田さんのようにご本人が形を作り役支え手がいるというように、支え手の存在が欠かせないと言われます。またご本人がその作品を発表する意図を持つ人が少ないということもあり、見出してそれを発信していくという支え手の存在も必要だと言われます。で、最初のわらと学芸員の話にもあったように、今回の展覧会は地域のさまざまな方に支えられている展覧会ということも合わせて考えてみますと、とてもアールブルトとシンクロした、アールブルトらしいアールブルト展覧会と言えるのではないかと思いました。そしてアールブルトの作品は本当に多種多様なんですけれども、各会場にいるボランティアさんも本当に多種多様で、今回ご紹介したもともとその会場のボランティアとして入っている方や子育て中のお母さんの他に、地元の高校生やあとアールブルトが好きということで他県から応援に駆けつけてくださっている方もいらっしゃいます。その作品の多様性と、あとは会場にいるボランティアさんの、多様な立場を見るにつけ、まあ本当にこの世の中というのはいろんな人がいるんだなということをじーんとこう感じる展覧会でもありました。以上、2週にわたってアールブルットアート日本の会場から現場レポートを社会福祉法人グローの田畑がお届けしました。
さて、そろそろお別れの時間です。アールブルットアート日本、この展覧会の現場レポートいかがだったでしょうか。 畑よし子さんによる、作品の解説音声だけで、ずいぶん皆さん想像していただいたんじゃないかなと思います。そしてこの展覧会にかかっているボランティアの方々、本当にもう世代も幅広いですね。ご高齢の方から赤ちゃんまでということでですね、いろんな地域の方々が関わっていただいてできたこの展覧会、ぜひまた近江八幡の街に、足を運んでいただけたらと思います。来週は、ゲストに滋賀県立大学教授の細間博光さんをお迎えしております。それではまたお楽しみに。さようなら、浅田渉でした。